ローマ数字1、聖書の神聖な啓示によれば、2本の木、2つの源、2つの道、2つの原則、2つの終局があります。 A、 命の木が象徴しているのは人と神との関係における人の命である三一の神です。善悪知識の木が象徴しているのは神の御前での人の堕落における人の死である悪魔サタンです。すなわちあの悪しき者です。 B、 命の木は神、命としての神を追い求めて供給と享受を得る人の源です。善悪知識の木は毒としてのサタンに従って死と永遠の滅びへと至る人の源です。 C、 大地の道は命の道、すなわち狭められている道であり、人に神を追い求めさせ、神を獲得させ、永遠の命の中で供給としての神を享受させます。第二の道は、死と善悪の道、すなわち幅広い道であり、人をサタンに従わせ、サタンの子供たちとならせます。D、第一の原則は、命の原則、すなわち神により頼む原則です。第二の原則は、死と善悪の原則、すなわち神から独立する原則です。E、 二つの終局は二本の木、二つの源、二つの道、二つの原則の最終結果です。神の命の道の終局は命の水の都、すなわち新エルサレムです。死と善悪の道の終局は火の池です。ローマ数字に、神の意図は善悪知識の木の路線にある予部を得ることではなく、命の木の路線にある予部を得ることでした。 A、 予部と彼の友の論理は善悪知識の木の路線に従っていました。彼らには神聖な啓示がなく、神聖な命の経験もありませんでした。 B、 予部は彼の友のように正しいか間違っているかの知識にとどまっており、神のエコノミーを知りませんでした。ヨブも彼の友も、神が人に定められた命の木の路線にはいませんでした。人と神との関係に関する彼らの観念は、善か悪か正しいか間違っているかの上に立て上がっており、完全に善悪知識の木の原則に従っており、堕落した人の人に属する倫理的な観念に完全に従っていました。C、 ヨブと彼の友は善悪知識の木の領域に、いました。神は彼らをこの領域の中から救い出して、命の木の領域の中へと入れようとしました。D、 ヨブを退治することでの神の意図は、ヨブを善悪の道から命の道に転向させることでした。それはヨブが最も満ち満ちた程度にまで神を獲得するためでした。ローマ数字3、私たちは命の木のビジョンを持つ必要があります。A、命の木が象徴しているのは三一の神がご自身をキリストの中で食物の形で彼の選ばれた人の中へと命として分与するということです。B、命の木は宇宙の中心です。神の目的によれば地は宇宙の中心であり、エデンの園は地の中心であり、命の木はエデンの園の中心です。ですから、宇宙は命の木を中心としています。神と人にとって命の木よりも中心的で重要なものはありません。C、新約はキリストが命の木の印の成就であることを掲示しています。D、ヨハネによる福音書が掲示している全てを含むキリストの全ての面は、命の木の結果です。 E、 命の木を享受することは神の贖われた民すべての永遠の分け前となります。命の木は神が初めに人のために意図したことを実現して永遠に至ります。命の木の実は神の贖われた民の食物であり永遠に至ります。これらの実は絶えず新鮮であり毎月実ります。ローマ数字4、創世記2章9節の2本の木、命と木と善悪知識の木は生活の2つの原則を表しています。A、2本の木が示しているのはクリスチャンが2つの異なる原則、正しいか間違っているかの原則、あるいは命の原則に従って生きることがあり得るということです。B、 ヨウと彼の友は倫理の領域にあるものを追い求めていましたが、私たちキリストにある信者は神の領域にあるものを追い求めるべきです。C、クリスチャンであることは、正しいか間違っているかの原則や、善悪の原則の事柄ではなく、命の事柄です。私たちは主イエスを受け入れ、新しい命を獲得したとき、もう一つの生活の原則を得ました。それは命の原則です。もし私たちがこの原則を知らないなら、命の原則を脇に置き、正しいか間違っているかの原則に従うでしょう。私たちは実際生活において命の木の路線におらず、善悪知識の木の路線にいるかもしれません。私たちは日常生活において善悪知識の木の領域にいるべきではなく、命を与える霊の領域にいるべきです。私たちは命の木の原則に従って生きるために、命の内なる感覚に従う必要があります。消極面で命の感覚は死の感覚です。積極面で命の感覚は命と平安の感覚であり、強さ、満足、安息、明るさ、慰めを感じます。私たちは命の木の原則に従って生きるとき、善悪を殺すのではなく、命を殺し、正しいか間違っているかに従ってではなく、命かしかに従って物事を識別します。ローマ数字5。キリストにあるあらゆる真の信者は、小型のエデンの園です。信者の霊の中には命の木としての神がおり、信者の肉の中には善悪知識の木としてのサタンがいます。A、私たちが小型のエデンの園であるのは、神と人とサタンの関係のある三角の状況が、今私たちの内側にあるからです。人が堕落する前、善悪知識の木と命の木は人の外側にありました。堕落を通して善悪知識の木は私たちの中にあります。再生を通して命の木は今や私たちの中にあります。再生を通して命の木は今や私たちの中にあります。私たちの霊は三一の神とミングリングされており、肉となった私たちの体はサタンの罪深い要素と混ざっています。これはクリスチャンの小型のエデンの園にならせます。B、私たちは創世記第2章のアダムによって表されているものとして、私たちの霊の中に命の木を持っており、私たちの肉の中に善悪知識の木を持っています。私たちは善悪知識の木と接触するときはいつも死にます。私たちは命の木と接触するときはいつも命を得ます。もし私たちが善悪知識の木の側に立ち、サタンと接触するなら、私たちはサタンの命を生かしたし、その結果は死です。もし私たちが命の木の側に立ち、神と接触するなら、私たちは神を生かしたし、その結果は命です。C、ローマ8章5節から6節は小型のエデンの園を見せています。一方に肉と死があり、もう一方に霊と命があり、中間に思いがあります。私たちがローマ8章から学ぶことは、私たちの存在を私たちの霊の中に住んでいる生ける方へと向け、彼と共に留まる必要があるということです。私たちは思いを霊につけるとき、命、平安、光、慰め、力を持ちます。私たちの渇きは癒され、私たちの上は満たされます。私たちは思いを霊につけるとき、私たちの思いは命と平安に満ちます。私たちが平安を持つのは、私たちの外側の行為と私たちの内なる存在の間に不一致がないからです。私たちが思いを霊につけて語るとき、命が私たちの言葉に具体化されます。なぜなら私たちは主と一つ霊であるからです。
クルーシャルポイント1、思いを霊につけると人知を超えた平安があり、命の道を歩むことができ、前に向かって前進することができる。アウトライン1、聖書の神聖な啓示によれば、2本の木、2つの源、2つの道、2つの原則、2つの終局があります。創世記2章9節、エホバ神はその土地から見て喜ばしく、食べるのに良い、すべての木を生えさせ、さらに、園の中央に命の木と善悪知識の木とを生えさせられた。17節、ただし善悪知識の木からは食べてはならない。それから食べる日にあなたは必ず死ぬ。命の木は水の都で終わり、 善悪知識の木は火の池で終わります。啓示録22章のすべての邪悪なものは火の池と関係があります。ですから二つの終局は水の都と火の池です。二つの源と二つの終局の間には二つの路線があり、それは二つの道となります。第一の木はただ命としての神を表彰し、他の要素の暗示はありません。第二の木は死としてのサタンを表彰し、知識、善、悪の暗示があります。神は単純ですが、サタンはとても複雑です。神聖な啓示によれば、知識はサタンであり、善はサタンであり、悪はサタンです。今日この世は知識を礼拝する時代にあります。善悪知識の木の実を食べる前、アダムとエバは無知で知ることがなく、それゆえに罪がありませんでした。彼らが知識の木から食べた後、彼らの目が開かれ、彼らは知識を持つようになりました。それは罪でした。私たちは皆罪を犯すことが罪であると考えますが、罪を知ることが罪であるとは考えないかもしれません。真の善は神ご自身です。ですから神を獲得することは真の善を獲得することと等しいのです。金持ちの若い役人が主イエスのところに来て、彼を良い先生と呼んだ時、主イエスは言われました。マルコ10章17節から18節、なぜあなたは私を良いというのか、神お一人の他に良いものはいない。もし神以外に私たちが他のいかなる善をも獲得するなら、それは恐ろしいことです。もし私たちが神以外に良いものに触れるなら、これは私たちがサタンに触れることを意味します。第一の原則は命の原則であり、それに従って命の道にあるすべての人は神との接触を保ち、それによって一歩一歩神を追い求め、神を獲得し、神を所有し、神を享受して、最も満ち満ちた程度にまで至ります。第二の原則は、死と善悪の原則であり、その中で死の道にあるすべての人は、意識的にであれ、無意識的にであれ、サタンに従い、それを通して神と神の命の道を拒絶し、サタンの仲間となって、死と永遠の滅びへと至ります。二つの終局は、人が神との関係の中で取る二つの道の二つの終着点です。新エルサレムは、神の命の道の最上で最高の栄光ある終局であり、ダイナミックな奨励であって、私たちが神を追い求め、神の愛と恵みに従って、彼を最も満ち満ちた程度にまで獲得するためです。火の池は、死と善悪のサタンの道の最悪で最も悲惨な終局であり、神のエコノミーに逆らってサタンに従う者に対する厳粛な警告となるべきです。それは彼らが死の道から神の命の道に転向して、神の義と公正に従ってサタンの永遠の裁きと永遠の滅びを逃れるためです。適用新人及び青少年大学生編。あなたは善悪知識の木から食べることが小さなこと、または少しぐらいであれば構わないことと考えてはいけません。善悪知識の木から食べることは、あなたを間違った方向にクリスチャンレースを後退させるのです。あなたを対処することでの神の意図は、倫理に従った善悪の原則から、神に従った命の原則へと、神との関係についての彼の論理、考え方を調整することです。常識や文化に従うのではなく、あなたの思いを開き、思いを霊につけてください。命が霊から思いに分与され、あなたは神の霊によって導かれます。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。14節、なぜなら神の霊によって導かれている者は皆神の子たちであるからです。兄弟の証、修士課程を受験することを決めて勉強している時、なかなか勉強がはかどらず焦っていました。 そして合格しないのではないかと不安になって、たびたび次のように祈りました。主イエスよ、3年間クラブ活動に熱中し、あまり勉強してこなかったので、大学院の入試勉強は大変であまりはかどっていません。しかし、就職活動をしていないので、もし合格できなければ大変です。合格すればなんとかなるので、とにかく合格させてください。当時、中途採用はほとんどなかったので、大学院に合格できれば、1年間就職浪人するか、受験浪人する必要がありました。そのようなことをする人はいませんでした。このように何度祈っても、何も平安はありませんでした。ある時祈った後、主が私に、あなたは私を愛しているのか、あるいは私の与える祝福を愛しているのか、と語りかけました。私は直ちに、そんな固いことを言わずに合格させてくだされば、いくらでもあなたを愛しますので、とにかく合格させてください、と答えました。このようなやりとりが3回ありました。そして毎回内側が不安で満たされていました。そして私は主を変えられないことを理解し、最終的に思いを霊につけて、主よ、私は悔い改めます。私の心の不順を許してください。合格してもしなくてもあなたを愛します。と祈りました。このように祈った後、すぐに人知を超えた神の平安が私を満たしました。同時に主が神学を導いてくださるという感覚を得ました。その後、周りのほとんどの人の予想に反して私は合格できました。大学院受験について私は必死でしたので、多くのことを学ぶことができました。1、主イエスに対して純粋な心を持つ必要があるので、主の外側の祝福を愛するのではなく、主ご自身を愛する必要がある。2、思いを霊につけると人知を超えた平安がある。この命の感覚の中で主の導きと祝福があり、前に向かって前進することができる。3、思いを肉につけて祈っても平安はなく、焦り、不安などの死の感覚しかなく、導きも祝福もない。4、宇宙の中心は命の木であり、私は神の定められたこの計画を変えることはできないことが分かりました。祈り、おう主イエスよ、私を対処することでの神の意図は、倫理に従った善悪の原則から、神に従った命の原則へと、私の考え方を調整するためです。常識や文化に従うのではなく、思いを霊につけ、神の霊によって導かれることを願います。思いを肉につけて、善悪知識の木から食べるなら、平安はなく、焦り、不安などの死の感覚しかなく、導きも祝福もありません。思いを霊につけて、宇宙の中心である命の木に来て、キリストから食べます。アーメン。
クルシャルポイント2、命の木は宇宙の中心である。献身を更新し、ビジネスライフにおいても、命の木の路線を歩み前進する。アウトライン1、神の意図は善悪知識の木の路線にあるヨブを得ることではなく、命の木の路線にあるヨブを得ることでした。アウトライン2、私たちは命の木のビジョンを持つ必要があります。ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた、私は復活であり命である。6章48節、私は命のパンである。アダムは善悪知識の木から食べました。ですから、この木はアダムの中へと植えられて、彼の内側で成長し、アダムの子孫のすべてのものの中で成長してきました。ヨブの時代に善悪知識の木は2000歳に過ぎませんでしたが、今は6000歳です。今日、全人類は善悪知識の木に従って構成された種族です。この木が人類の間で成長しつつある限り、平和はありません。私たちは再生される前、善悪知識の木の路線にいました。私たちが再生された時、キリストはご自身を命の木として私たちの中へと植えられました。例えば、結婚生活の中で私たちは知識の木の路線にいるかもしれません。そして、配偶者と話す方法によってこの木を成長させるだけでなく、それに水を注ぎ、肥料をやっているかもしれません。それでは、私たちはどうすべきでしょうか。
私たちはガラテヤ2章20節のパウロの言葉を覚えている必要があります。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして知識の木から命の木に転向する必要があります。ヨブは彼の友のように正しいか間違っているかの知識にとどまっており、神のエコノミーを知らず、神が人を創造した定められた身旨を十分に認識しませんでした。彼と彼の友には神聖な啓示がなく、神聖な命の経験もありませんでした。彼は神には完全、正しさ、義、高潔さを増し加える意図がないことを知りませんでした。その反対に、神の意図は彼が満足していたこのすべての人生の美徳を剥ぎ取り、神ご自身だけを追い求め獲得することでした。彼の友も彼も神が人に定めた命の木の路線にいませんでした。例えば、私たちは語ることにおいて主と一つ例になる必要があります。私は主のために語る前、一つの簡単な祈りをします。主よ、私と一つ例になって、私があなたと一つ例であるようにしてください。主よ、私が語る中で語り、私の語ることをあなたの語ることにしてください。これは神の永遠のエコノミーの分与の中で生きることです。私たちはこのように生きて語るとき、神聖な分与を享受し、キリストは私たちの内側で増し加わります。キリストは私たちの中で成長され、私たちはキリストの中で成長します。仮にあなたとあなたの配偶者との間に問題があるとします。あなたは何もすべきではありません。なぜならあなたが行うことは何であれ、善悪知識の木の領域にあるからです。あなたはただガラテヤ2章20節を祈り読みすべきです。問題やあなたの怒りに注意してはなりません。ただあなたの中に生きておられるキリストに注意しなさい。命の木は宇宙の中心です。神の目的によれば、地は宇宙の中心であり、エデンの園は地の中心であり、命の木はエデンの園の中心です。神と人にとって命の木よりも中心的で重要なものはありません。適用ビジネスパーソン大学院生編。神のエコノミーによれば、命の木は宇宙の中心の中心の中心です。あなたは命の木をあなたのビジネスライフ、研究生活、家庭生活の中心に据えてください。兄弟の証。大学院卒業後、5年間全時間奉仕をして、30歳になる前から仕事を始めました。仕事を始める前、主イエスよ、私は全時間奉仕の礼を持って仕事をします、私は全生涯全時間奉仕をするつもりでしたが、主の導きのもとでこれからビジネスパーソンになります。しかし私は全時間奉仕の礼を持って働きます。私の本業はキリストと生涯の命の道を歩むことです。私のビジネスは副業です。本業で失敗すると、仮に副業が祝福されても、私の人生は失敗です。私の人生が失敗に終わらないようにしてください。私は今返信を更新します。ビジネスライフにおいて日ごとに私の思いを更新してください。私を勝利者の一人にしてくださいと祈りました。実際に仕事を始めると、次のような問題があり、私のロジック、考え方が新しくされる機会となりました。1、周りの人は皆野心があるので、周りの人から野心のない私が異様に移り、やる気がない人と取られていました。給料をもらっているのに会社に貢献しなければならないという社会人としての責任感と常識に欠けていたことは事実でした。この点については悔い改める必要がありました。2、夜の飲み会で人間関係を築いていく日本の古い非効率で本質からそれたやり方がまかり通っていることに驚きました。将来自分が管理者になったら、この点を改めるだけで他者に比べてかなり優位性があるとの仮説を立てました。管理職になった時にこのことを試してみると、社員のやる気を引き出すことで優れた効果がありました。実はほとんどの人は頻繁な飲み会に疲れ果てていたのです。3、伝統的な影響から日本の社会は明らかに女性社員に対して差別的観念を持っています。しかし自分ではそのような観念を持っていないと主張しています。例えば東京オリンピック組織委員会の前会長の発言、 私が直属の部下を決めるとき、能力順に選んだ結果、7名の部長は全員女性になりました。検診を根拠にしたビジネスライフは、私の思いを更新する実際的な機会に満ちていました。誰をリーダーにするかについて考慮するとき、思いを例につけて、日本の文化的なロジック、考え方から救われ、合理的な考えを持ち、成功しました。紹介生活の実行についても、姉妹たちの機能は極めて重要だと思います。
クルーシャルポイント3。絶えず思いを例につける訓練をし、キリストを命の木として享受して、命の道にとどまる。アウトライン1。創世記2章9節の2本の木、命の木と善悪知識の木は、生活の2つの原則を表しています。アウトライン2。キリストにあるあらゆる真の信者は、小型のエデンの園です。信者の霊の中には、命の木としての神がおり、信者の肉の中には、善悪知識の木としてのサタンがいます。ローマ8章5節。なぜなら、肉に従っている者は、肉の事柄を思い、霊に従っている者は、その霊の事柄を思うからです。6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。人は3部分からなっています。人には、霊、魂、体があります。霊は私たちの最も内側の部分であり、体は私たちの最も外側の部分であり、魂は私たちの存在の主要部分であって、霊と体の間にあります。堕落の結果、知識の木であるサタンが人の肉の中へと入ってきました。私たちがキリストを信じた結果、命の木である神が私たちの霊の中へと入ってこられました。ですから、かつて園の中で人の外側にあった2本の木は、今や私たちの内側にあります。一つは私たちの肉の中にあり、もう一つは私たちの霊の中にあります。ローマ7章を注意深く読むなら、パウロが自分の肉の中に善なるものが住んでいない、ただ罪だけであると言ったのを見るでしょう。罪は実はサタンの邪悪な性質です。罪が私たちの肉の中に住んでいるということは、邪悪なものであるサタンが私たちの肉の中にいることを意味します。ローマ8章16節は、神が私たちの中におられることを証明している説であり、神の霊が私たちの霊と共に証ししてくださると言っています。創世記2章で、2本の木は客観的でした。ローマ8章で、それらは主観的です。この2本の木はもはや自分にないと決して言うべきではありません。私たちは彼に戻り、思いを彼につけるとき、命、平安、光、慰め、力、私たちの必要とするすべてを持ちます。私たちの存在をミングリングされた霊につけるために、私たちは祈る必要があります。なんと容易に私たちは、霊の中の神聖な霊からそらされることでしょう。私たちの思いはとても速やかに他のことに引きつけられます。ですから、あなたは祈りの中で、愛や忍耐のような自分の必要に占有される必要はありません。むしろあなたの霊の中の生きる方に触れ続けることを祈りなさい。適応放射編。以下は2021年国際加護特別集会、キリストの体としての紹介の内在的で有機的な建造のメッセージ1のアウトライン3です。私たちは絶えず私たちの霊を訓練し、私たちの心を主に向けて、紹介の有機的な存在のために、紹介の内在的な本質の実際にある命の道にとどまらなければなりません。A、私たちは命の道を歩き、霊に従って命の木によって生きなければならず、死の道を歩いてはならず、自己に従って正しいか間違っているかの知識の木によって生きてはなりません。B、私たちが命の道にとどまるのは、極みまで主を愛することによってです。主を信じることは、主を命として受け入れることです。主を愛することは、主を命として享受することです。C、私たちと主との間の愛は、私たちの思想にかかっています。丸1、第2コリント11章2節でパウロが言っているのは、彼が私たちを一人の夫に婚約させて、清純な処女としてキリストに捧げたということです。それは、私たちがキリストに対する正常な愛を持って、キリストを享受するためです。次に、 3節でパウロが告げているのは私たちの思い、文字通りには思想が腐敗させられてキリストに対する単純さと純潔を失う可能性があるということです。第2コリント11章2節、あなた方を清純な所有としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。3節、ところが私が恐れるのは、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが腐敗させられてキリストに対する単純さと純潔を失いはしないかということです。丸2、人の思想、思いの以下の病状はキリストを命として享受することに対するあらゆる妨げです。 A、 思いを固くなりすることです。 B、 サタンによってくらまされていることです。 C、 反逆です。10章4節、私たちの戦いの武器は肉のものでなく神の御前に力があって要塞をも破壊し、5節、神の知識に逆らい立っている議論やあらゆる高ぶりを破壊し、あらゆる思想を虜にしてキリストに対して従順にならせます。 D、 腐敗です。丸3、私たちは祈るべきです。おお主よ、私の思想を探り、私の思想を救って、私の思想が単一に完全にあなたに集中することができるようにしてください。丸4、私たちはキリストを教会の内在的な本質として享受するために彼に対する燃える愛を持ち、彼に全てのことで第一位を与えなければなりません。 D、 どうか私たちが絶えず私たちの神の憐れみ深い慈しみを受けますように。それによって私たちは命の流れの中でキリストを命の木として享受することによって、命の道、命の路線にとどまり命を維持します。そして命における成長によって命における神の建造へと至ります。これが教会の有機的な存在のために、私たちが教会の内在的な本質にとどまることです。思いが固くなりになると霊に開けなくなります。思いを肉につける方がデフォルト、初期設定になっており、習慣的に思いを肉につけてしまいます。ですからあなたは少し無理して自分を強制して霊を訓練し、霊に戻るべきです。霊を訓練すればするほど、思いを霊につければつけるほど、あなたはそれができるようになります。思いを肉につけると配偶者や奉仕のパートナーを悪く考えるようになります。例えばあなたは奉仕をしているとき、思いを肉につけて競争心が出てきて、バカにされてはいけないので反対しないといけないという思いが湧き上がってきました。このような思いは考えれば考えるほどますます湧いてきます。このとき主の御名を呼び求め、主イエスよ、主イエスよ、主イエスよ、私は思いを肉に閉ざし霊に開きます、肉につけられた思いの感覚を考慮しませんと祈ってください。真の医者であるキリストがあなたの思いの病、堅くなさ、暗さ、反逆、腐敗を癒してくださいますように。祈り、おー主イエスよ、私の霊の中には命の木としての神がおり、肉の中には善悪知識の木としてのサタンがいます。思いを霊につけるなら、命、平安、光、慰め、力など私が必要とするすべてを持ちます。しかし私は習慣的に思いを肉につけてしまっています。それは思いの中に固くなさ、暗さ、反逆、腐敗といった病があるからです。真の医者である主が私の思いの病を癒してくださいますように。少し無理をしてでも毎日思いを霊につける訓練をします。